さあみんな、今日の授業はボードゲームよ。ホラボド。
はい、始まりました、ホラーボードってな感じで、今回もですね、特別会ですが、いやーもうね、正直ね、疲れてますよ。なぜなら今すでに何時ですか、7時半、19時半ですが、何本か撮って、その後今オープニング撮ってるんで、くったくたなんですけど、はい、今目の前におわす方はどなたですか？
ファンナインゲームズのナインです。
イエホー、ナインさん、ありがとうございます。今回のイベント、これ何のイベントですか？
今回はですね、まあ、初めての試みなんですけども、ゲームマーケット2015秋、新作ゲーム事前体験会。
新作ゲーム事前体験会、これ新しいよ。
初めてこうゲームをね、はい、ゲームマーケットにいっぱい出ます。
いっぱい出ます、
むちゃくちゃ出ます。
はい、
もう誰も把握できません。
はい、
なんでそれより前、
うん、
ちょっと今2週間前なんですけど、
はいはいはい、
2週間前にゲーム会をやって、
うん、
新作ゲームを遊んでもらおうと。
素晴らしい試み。これ誰が思いついたんですか？これ
これは僕です。
おあなた坂下さんじゃないですか、もしかして世界の坂下チリコ。チリコじゃない方出ましたね、第二の坂下が。いや、このねイベント、まあ、正直蓋開けるまでどうなるか分かんなかったですよ。
本当ね、やってる側もそうですよ。
あ、でしょうね。でいざ来てみたら大盛況。
いや本当にね、プレイヤーもいっぱい来てくれて、それが一番怖いですよね。
っていうかね、うるさい。収録してるのにもうガンガンでみんな、
そうそう、結構だからね、盛り上がる系の新作ゲームも多くて。
そうですね、
だからたまにわーってやっぱ湧いてね。
であと著名人がまたね多くて、ね、もうハッピーゲームズのりょうさんからね、月赤のじゅんさんから、あと五木さんも、中村誠さんもいて、
何がどう、そのサークル出店側じゃなくて、一般プレイヤーとしてもそういう人たちが来てて、
本当によ
く分かんない、
マクツだよここは。いつも思う、イエローサブバリー RPG ショップ、本当ねマクツ。もしこの中で誰か一人でも嫌われたら、私もう一生来れないよねって思いますよね。
でもちょうどモビさん来る時にはやっぱりマクツになったところに現れ
ちゃいますね。やだやだ、あやだやだ。まあ、そんなこんなで、まあ、オープニングですが、まあ、この後ねリスナーの方にはぜひ聞いていただきます。まあ、それぞれのサークルさんのゲーム紹介なんですけど、これが まだ途中ですけど、これだか半端なくて、
いや本当にね、もみさんをこれほど酷使したことはないと思う。
そうですね、私今ね背骨がちょっとね体が突き出てますけど、若干もうそれぐらい椅子に固定されたまま、すでに6時間経ちましたが、
本当にねお疲れ様でした。
いやまだエンディングじゃないから、オープニングだから、この後面白いのいっぱい待ってるから。でね、まあ、どういった気持ちで聞いてもらいたいか、そういうところなんですけど、まあ、リスナーの方でゲームマーケットにね行く方で、どれ買うかな、どうしようかな悩んでる方で、かつ、まあ、ゲームマーケットの公式サイトなんかでも見るんだけど、正直どれも面白そうだし、あと情報あったりなかったり、もうどれ買えばいいか分かんない、予約しようにもどうしようか分かんないなんて人は、特に今回この特別会を聞いていただいて、おこういうゲーム気になってたけど、これこういったものなんだ、じゃあ買おうとか、逆に、なんか想像してたのと違うなって思ってもらってもいいです。とにかく判断の材料にしていただいて、できるだけみんな、参加者も来場者も全ての人が正しくゲームを購入してハッピーになれるようになればいいなと、そういったイベントですよね、そもそも。
ホラボドのモミさんにインタビューしてもらって、そのゲーム自体、まあ、例えば写真とか、イベント通して上がってくると思います、ただやっぱりそのゲーム制作者の人となりだったりとか、
あ、そう
ゲーム制作者本人が自分のゲームをどうアピールするかみたいなこととかって、やっぱりインタビュー、声じゃないと分かんないですから、
そうですね、
そういうところを感じてもらえたら最高だなと、
最高ですね、
思います。
てな感じで、この後、まあ、かなり長尺になってるんで、まあ、2部構成、3部構成分かりませんが、今のところ。まあ、頑張って聞いていただくか、気になってるサークルさんのところまで飛ばしていただいてもいいですし ね、ぜひ聞いてみてください。ではどうぞ。 はい、では一組目というわけで、もうね今目の前にゲームも用意されサークルの方も来ているのですが、なんせこのね人が多くて声が入ってるか分かりませんけども、1回目行ってみましょう。ではどうぞ。
はい、どうもはじめまして、スズメデイズと申します。秋葉原で、はい、主に5人で活動しているサークルでした。まあ、今回秋葉初出展になりますね。トップバッターということでどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。スルメデイズさんの3人来られてますね。
そうですね。
お名前は、
はい、じゃあチカールですね。
チカールさん、
はい、
ニルギリです。
ニルギリさん、
ペペアールです。
ペペアールさん、女性来た、よかった。もう
内緒です。
何そのミステリアスな感じ素敵ですね。
実は自分も知らないの。
ニルギリさんも知らないの。
あれ今聞いたから、
いやよく
怖い怖い怖い怖い怖い。そういったちょっとミステリアスなサークル、スルメデイズさんでございます。はいはい、よろしくお願いします。
はい、
はい、今回出展される作品何ですか。
今回ですね、新作が3つと、いきなり
3つ、
3つ発表させていただきます。1つ目がまずですね、はい、頼めない
頼めない、
これは5分ぐらいで、
ほうほう、
まあ、簡単にイーストができるような、手軽なカードゲームですね。
はい、もう1つは、
もう1つが曖昧フェイバリットシングス。
曖昧フェイバリットシングス、すげえかっけえな。
そうですね、ちょっと名前が長いですけど、こちらコミュニケーションゲームに、まあ、カード要素を加えたようなゲームになってますね。
あ、なんかおしゃれですね、ボックスも。
そうですね、まあ、女性でも手に取りやすい。
でこの頼めないの方はキャラクターが描かれてるんで、はい、超可愛らしいですね。
はい、
はい、じゃあ早速ですけど、それはどんなゲームかっていうのを簡単に、じゃあまず頼めないの方からお願いします。
すいません、もう一つ、
あ、もう、あ、擬音っていうのはその擬音なんですね。
そうですね、ドガッとかビシッと、そういうゲームを、3つですね、新作用意しています。
今の聞いただけだと擬音フェスティバルがめちゃくちゃ気になっちゃう。
いやもうこれは隠し玉ですね。
なるほど、
はい、
はい、じゃあその3つのうちまず1つ目の頼めないの説明をお願いします。
こちらですね、
はい、
居酒屋でみんなで、メニューを注文していって、
はい、
それのお会計を相手にいっぱい押し付けたら勝ちと、そういうゲームですね。
ほうほうほうほうほう、
頑張ってただ飯をいっぱい食いましょうと。
フレーバーが
居酒屋です。
居酒屋になるんですね、
はい、
あ、じゃあこのキャラクター、パッケージのキャラクターもこれ居酒屋の店員さんですね。
店員の女性を
パッケージ、かわいらしい。このイラスト誰が描いたんですか。
これはですね、うちのサークルのちょっと本日は来てないんですけど、ユタというものが。
ユタさんは、ユタさんなんで来てないの。
なんかね、原稿が忙しい、
うん、あー、いろいろあるんですね。
まあ、漫画を描かれてる方、
あの、もう一人、このサークルのもう一人の女性の方が、
はい、
感じです。
はい、で、
ですね、まあ、カードには、居酒屋の人気メニューが
あって
、100円から900円まで書かれておりまして、
はい、
これはまあ2000円とか3000円とかお会計を切り場にすることで相手にカードを全部押し付けられると。なのでまあワイワイしながらもいやらしい駆け引きをしてくださいと、そういう
盛り上がれる
パーティーゲームなんですね。
あれですね、カードのイラストも、はい、あれですね、数字だけとかじゃなくてちゃんとイラストが、その居酒屋のメニューが書かれてますね。
そうですね、これ一品一品手書きで、
すごくないこれ。
書きました、はい、
これ普通にカードだけでもちょっと欲しいぐらいいいですね。
ありがとうございます、
ね、これ、はい、使えますね、はい、っていうのがスルメナイン。違う、
そっちの書いたのが
よかった、ね、ちょっと似ても、いやいや、よくない。代表作になって
ね。じゃあ頼めない、
頼めないですね、
はい、
そして続いて、
次とか、
はい、アイマイフェイバリットシングス、
アイマイフェイバリットシングス、
はい、うん、マイフェイバリットシングスとアイマイがかかってまして、
あー、愛とマイですね。
そうですね。
マイ
とこのマイフェイバリットシングス、あのジャズとかのよくある。
はいはいはいはいはいはい。
中身はこんな感じになってまして、
はい、
郵便が結構手紙がテーマ、フレーバーになってる。
コンポーネント超凝ってる。何？
これがもうね、
コスト入ってんじゃん。
このゲーム最大の売りですね。
ください。何これ？
超豪華スタートプレイヤーマーク。
ラジオ毎度ですけど、こういうのラジオだから伝わらないな。かなり残念なんですけど、
はい、
なんですかね、5センチ6センチぐらいですかねの、本当にちゃんとしたポットですかこれ。
なんで、ね、これ今一気に切り出しなくなったんですけど、これ実は買いましたね。
マジ
っ
すか。
あの郵便がテーマになってるのでやっぱポット欲しいよねって話になったんですよ。
はい、はい、それはあればね、立体として、
これしかないっていきなり見つかって、
いや は結構しそうですけど。
あ、そうですか。でかつ他のこちらは
得点、はい、ポイント、得点マーカー用なんですけど、
へえ、おしゃれ、
切手にしようと、
はい、
郵便テーマだったということで、おしゃれな切手を探してきて、
はい、
でいろいろ著作権のことを調べながら、これなら OK だっていう形で出しました。
え、これはデザインは、まあ、持ってきたもので、このトークにしたのは、
自分
やったのか。なるほど、スルメデイさんの方でして、は
い、著作権を交わす裏技がね、
かわいい、
はい、
すごいかわいい。
実際にオランダの切手です。
あ、オランダの、
はい、何十年前のです。
すげえ、めちゃくちゃいいじゃないですか。
この辺は来れました、
はい、さらに
基本的にはカードゲームなんですけど、
はい、
こういう何も書かれてないカードを使います、う
ん、はい、
で何も書かれてないとこのままだと遊べないので、
はい、
このペンで、
あ、ペン、これは消せるペンですね、
はい、ガンガン書き入れて、
へえ、
でこう数字とセットになってるんですよ、
うんうん、
0と1から5までがありますので、
はいはいはいはい、
そこにお互いの好きなものを書いて、うん、それで勝負するんです。
おお、
例えば好きなボードゲームとか好きな居酒屋のメニューとか、
おお、なるほど、
好きな映画、好きな映画、何でも、
なので対戦するときに、
はい、
カタン対餃子とか意味の分からないやつ
になるわけです。対エヴァンゲリオン、
何それ、すげえ。
で遊んでいくとだんだん相手の好みが分かってきて、
はい、
最終的にこの切手が一番多かった人の勝ちっていうことです。
へえ、なるほどね、なるほどなるほど、まあ、これだけコンポーネントは豊富ですけど、ガチゲーとかではなくて本当にパーティーでワイワイして遊べる、
はい、コミュニケーションゲーです。
しかも見た目がいいから、これだけでちょっと取り出した時にね、いいですよね。
ありがとうございます。
おお、素晴らしい。しかもこのね、私個人的にですけど、消せるペン、こういうの見ただけでね、ワクワクするんですよ。あ、これで何するんだろうって、うん、あ、ちゃんと消しゴムじゃないですけど、消すための道具も入ってるんですね、
はいはい、もう買ってすぐに遊べるように。
すごいな、気合い入ってますね、はい、はい、じゃあもう最後の、
最後ですね、
はい、
イオンフェスティバルというもう一個、ゲームがございまして、
はい、
まあ、擬音カードとか、文字が書かれたカードを並べ替えて新しい擬音をまずみんなで作ります、
は
い、例えばズガビギャとか、
はいはい、
コメン、
いいですね、いいですね、はい、
もうカードの組み合わせで4兆通り以上擬音を作るんですけど、
うん、
今までなかった擬音がいきなり出てきまして、
はい、
それに対してこの音は一体何を表す、どんなシチュエーションで使われる擬音なんだろうっていうのを、
うん、
みんなで大喜利のように競うというゲームですね。
こういう感じの、
お、今ちょっと画像で見せてくれてますけど、あー、しかもこの書体は明らかに序、まあ何かをね、もう何かを
みたいなのとか
意識して、あ、なるほどね、すごい、あ、これ漫画の1ページを切り抜いたかのような、
そうですね、
キャッチーだなー。
作者がこだわったらしいのは、開けるとこう、はい、パ
カッと、あ、なるほど、箱を開けた側面にパカッていうのは書いてある、いいですね、これレイとしてもいいですし、はー、細かいところにちゃんと気配りがあってね、アールさんね、
アールさん、
あ、そうですか、
料理の名前じゃない、
あ、そうですね、ペペさんって言った方がいい、言いづらいからな、
こんな感じの三作品、
ね、素晴らしいです、はい、じゃあそれぞれ売りとなる部分、まあね、あくまでこのこういったゲームですっていうのを教えていただきましたけど、
はい、
特にここが売りだと、特徴だとっていうのはそれぞれ何があります？
じゃあ一個ずついきますね、
はい、まあ、簡単に、
まあ、頼めないんですけど、こちらはですね、はい、まあ、非常にルールが簡単なので、
うん、
盛り上がりやすいパッケージですね、
うん、
対応人数の幅が広いので、まあ、ちょっとしたゲームの空き時間とかに、
はい、
なんでぜひワイワイと遊んでほしいなと、
はい、
あとは美味しそうな料理がそうですね、これもう究極の飯テロゲを目指して頑張って作りましたので、ぜひ楽しんでいただければと思います、
はい、はい、続いて、
はい、アイワイテルゴッドシングスは、
はい、
あのカオスな対戦が起こるのもそうなんですが、
うんうん、
やればやるほど仲良くなるゲームなんです。
あ、コミュニケーション、
はい、どんどん分かっていくので、
うん、
ちょっと仲良くなった気分になる、
うんうんうん、
でどんどんいろんな人と遊びたくなる、
うん、
感じのゲームになりました。
あ、はい、ありがとうございます、はい、そして最後は
擬音フェスティバルはもう見たまんまなんですね、その、
うん、
未知の擬音が出るだけでもう面白くてしょうがないっていう、とにかくやってもらえば分かるインパクトですね。
いや、もう想像するだけでやりたいですね、
はい、なんだこの音はっていうのがどんどんできるんで、ぜひ楽しんでほしいです。はい、
はい、ありがとうございます。じゃあ R さんは最後何か
締めを、締めを、
まあ、締めではまだないですけど
、はい
はい、どんな人に遊んでもらいたいとかありますか？
あ、3作品とも、
はい、
あんまりゲーム慣れしてない人でもすぐ楽しめるゲームだと思うので。
そうですね、確かに、
はい、あのパッケージもそういうのを意識したので、
うんうんうん、
ちょっと難しそうだなって思うと手が届くかなと思って、
なるほど、
したところがあるので、
はい、
ぜひ一度やってみてほしいです。
そうですね、しかも軽くできるからね、重たいわけじゃないですから。はい、ありがとうございます。ではですね、当日の出店個数とかお値段など詳細を教えてください。
出店個数はですね、まあ当日いくつ持ち込むかまだ未定なんですが、うん、まあそのもの100個ずつぐらい
の頼めない2000円
ですね。アイマイフェイバリットシングスが3000円、ほうほう、ギヨンフェスティバルが2000円と。
お
で、こちらはですね3つセットで買っていただくと割引などもご用意しております
ので。あ、マジ
っ
すか。
はい、ホームページの方でぜひチェックしていただければと思います。
さすが。しかもなんですか、アイマイフェイバリットシングス3000円、
3000円です。
安すぎません？
やりましたね、これは。
あれだけコンポーネントが入ってて立体で、いや気になりますね。はい、チェックさせていただきます。
はい、
では、ゲームマーケットへの意気込みを最後に。お、譲り合ってますよ。お前がいい、お前がいい感が。
あ、じゃあ、ですね、
はい、
まあ、ゲームマーケット、秋初ではあるんですけど、一応僕は出店したことがあったんですね。はい、今度2度目のゲームマーケットになるんですけど。
あ、その時もスルメデイズ、
ね、その時はまた違うサークルだったんですけど、今度ですね、まあ、はい、味のある毎日をっていうのが我々のコンセプトでして。
味のある毎日を、
はい、まあ、みんなで、はい、普段ゲームしないような人でも仲良く遊んで楽しくなってほしいと、
うんうん、
そういう思いからスルメデイズというサークル名をつけてるんですね。
はい、
なので、当日は私有宅2択用意するので。
え、2択
ちょっと頑張っちゃいましたね。
ということはスタッフもそれだけ用意して、
ちょっと手が手厚く。
これは大変になるぞ。
先生協業として、
ね、先生協業ですね。頑張ってください。
はい、
はい、
でご用意しているので、はい、ぜひ当日はブースの方に遊びに
来て。ブースは何番ですか。
ブースナンバーが
H21
からし
いです、ね、H21-22、
はい
はいはい、ぜひ気になった方、特にあの立体物、これぜひ見ていただきたいんで、
はい、ぜひ現物を見ていただきたいです、ね。
はい、
こちら
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。はい、続きましての方、いや自己紹介お願いします。
イエーイ、おー、長いイエーイ。
はい、ではお願いします。
はい、はじめまして、大湯庵というサークルをやっております折口と言います。
出たー、大湯庵さん、待ってましたよ、大湯庵さん。私あれなんですよ、ゲムマの前回のゲムマの時もインタビューずっと行こうとして何度か訪ねたんですけど、スタッフの方にも聞いたんですけど、今ちょっと忙しいんでって言われたままできなかったですよ。なので今回やっとこういった形で叶いました。
ありがとうございます。
はい、そしてもう大人気サークルでございますね。
いや、
うん、どうしたんですか、鬱ですか。元気ないな。そしてその隣にはですね、アシストをしてくださる、
はい、あ、はい、ユニアスの純と申します。
はい、純さん、いつもの方です。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、今回は別に大岩じゃないけど、ちょっとね、一人では寂しいという
折口さんの手下として。
そうですね、折口さんがどうしても無理やって言うんで引きずられてきましたんで、
はい、アシスト
逆じゃなかったから。
はい、二人は仲いいんですか。
はい、あの一緒にドイツも行きましたし。
おお、そっか、そうですよね、
去年のね、エッセンシュピール行って、あの折口さんが、うん、いろんなゲームが売られてるのを見るために、うん、うおすげー、あれすげー、これすげーって走り回ってるのを一緒にこう歩いてた中です。
そうですよ、まあ、リスナーの方でもしご存じない方いらっしゃるかもしれませんけど、この大岩庵さんのサークルは世界でももうすでに展開されてまして、エッセンシュピールでもねかなり長蛇の列作ってましたし、今年も素晴らしいですよね。で、今回の作品出展されるのは何ですか。
はい、今回はですね、トリックテイキングを作りまして、うん、
はい、
タイトルが手詰ましという。
手詰まし、うん、どういう意味ですか。
ね、手詰まというのはですね、
はい、あら、かわいい、すごい、
日本の伝統的な手品を、まあ、手詰まって言うんですけど、まあ、一応それをモチーフにしたトリックテイキングになります。
はい、
はい、
これまた箱もあれですね、いつもの通りですけど、そのこの和風感がね、おしゃれな和風感が、しかもキャラクターが女の人もまた着物着てるのがかわいいんですよね。
美しいね、
美しい、うまい、
うん、
うん、もうカードもたくさん入ってますね。
カードが、まあ、数字の札以外にも何種類かありまして、
はい、
トリックテイキングやるんですけれども、
はい、
カードが配られた後で3種類のカードを、まあ、場に全部公開で並ぶんですが、
はいはい、はい、おしゃれなカード、
順番に獲得、まあ、ドラフトになるんですかね、獲得していきます。
はい、
はい、で何があるかっていうと、どれか、まあ、4数とあるんですけれども、はい、どれかの数とマイナスにしてしまう、まあ、これは良くない効果なんですが、特定の数とだけ、まあ、欲しくない数とを決めるっていうカードと、あとは特殊能力がありまして、うん、強い能力ほど使用回数が少なくなってしまうんですが、1回だけだけどこのトリックに絶対勝てるみたいなのとかもあったりしますし、
そっかそっか、単純なトリックテイキングプラスではなく、もうこういった特殊カードが
入れて、
しかもこの特殊カードが結構ダイナミックな能力ですね。
のもあります。
へー、すごい、
まあ、1、2回しか使えないのが多いんですけど、
フォローしたことにできるとか、
ね、とかありますね。
へ
ー、基本的にマストフォローで、あとは切り札もあるタイプのやつに、
はいはいはいはい、
で、あと最後3種類目が得点パターンも、選んで獲得する感じになってまして、要は、よくトリックテイキングでビット系とかいうジャンルがあると思うんですけど、
はいはいはい、
今回はこの手札で4回勝ちますとか、うん、そういうのもあると思うんですが、
あ、ありますね、
そういうのとは少し違って、
スタルキングみたいな、
は
い、
この、まあ、ラウンドで、
うん、
こういう形の、なんでしょう、得点方式にしますみたいな、
すげえ、なるほど、
選べる、
そうですね、
選べるんだ、
まあ、しかも何種類もありますね。
これは普通のやつで、まあ、大体勝てば勝つほど得点が高くなる、
はいはい、まあ普通ですよね。ところが、
たくさん勝てばすごい得点はもらえるんですが、あんまり勝てないと0点だったりする、
はいはいはいはいはい、
あとは、まあ、2トリック取った時が一番高くて1外しぐらい
は、しびれるな、
渋い、
渋いですね。
あとミゼールはミゼールであったりします。
うーん、
ゲーム始める前にやってもらうので、
はい、
まあ、何トリックぐらい取れるか、あとはどの数と欲しくないマイナスにするのか、あとは、それと合わせて能力をどういうのを使うのか、
やべえ、もう遊びて
やっていただくような形になります。
あ、なるほど、
そうか、トリックテイキングって、まあ、いろんなサークルさん出すじゃないですか、言って、まあ、奥深いゲーム性なんで、だから逆に言うとトリックテイキングのゲームか、まあ、もう何個も持ってるしなっていうのは正直私の中でもあるんですよ、
はいはい、
けど、
まあ、まあまあありますよね、
ありますよね、多いじゃないですか。ただやっぱり今回大岩さんが出すってなった時に、大岩らしさは何なんだろうってすごく気になってたんですよ。
ああ、なるほど。
そして今回今目の前にして、こういう遊び方だとはちょっと予想してなかったんで、
うんうん、
ちょっとね、体に電気走りましたよね。
ありがとう。
こうやって点数を自分で決める、しかもこれで途中で取るんですか、ね、
いや、もうラウンドの最初に取ります
で、オープン情報では、
もちろんオープンです。このラウンドの人はこれぐらい勝ちたい自信があって、この色は欲しくないんだなみたいな、
そうかそうか、その情報から相手の心理を読める、
そうですね、方針が分かる感じ、
その上で自分の有利な形の得点形式にして、まあ美味しく稼いでやろう
っていう、これ決まったら気持ちいいですね。あ、じゃあ売りとしては、まあ、簡単に述べるならどこが売りになりますか。
売りとしてはそうですね、まあ、ビット系の取り手が、まあ、好きっちゃ好きなんですけど、
うん、
1個外れただけでその分マイナスになったりとか結構えぐ
い
申し込みが多かったんで、
はい、
まあ、こういうのにしたりとか、
うん、
確かにマイナス点は書いてないですね。
そうですね、0点が一番したいですね、そうですね、ま
あ、こっちでマイナス数との方でマイナスになる可能性もあるんですけど、こちらの方で地味に他の人に嫌がらせみたいにマイナス点、あ、この外が取っちゃうと1枚マイナス1点になるっていうもの
ですけ
ど、地味に差し込んでいったりとか、あとまあ能力をいい感じで使うとテンションが上がったりですとか、あと見た目も今回もまたイラストレーターの方お願いしていい感じに仕上げていただきましたので、
いやー、これはもうね、見た目からしてもらしさがすごい出てて、
本当に、
あとも
う本当そうですよね、目覚めのキャッチだけでお客さんはやっぱ目を引きますよ、これは毎回ですけど、
この色合いと、
うん、
まあ、絵柄とで、うん、もう一つある意味こう自分のブランドを作ってるみたいなと思
う。あ、確かに確かに、ね、やっぱ追随許してないですよね、
うん、
うん、ここは純さん的にもやっぱ惹かれます、
うん、ずるいなと思います。
そうあえて言わなかっ
かったのに。ずるい
それ。そしてもう一つすごい気になってることなんですけど、はい、カードにちゃんと英語が仕込まれてるじゃないですか。
本当だ、ね、特典の方にも書いてある。
つまりこれは
英語ルールも用意はしております。
16年も
海外
展開を意識しちゃってるってことですかね。これはね、
したらいいですけど
ね、 来たね男だぜ、まだ分からん、ね、
仕事をまだ1週間休んでどいつ行ったろうっていうこの思いの表れが
虎視眈々とね
出てるわけですね。いやいいね。
まあ、こうやってでも、まあ、単純に英語が入ってるっていうのは、まあ、デザインの面からしてもちょっと引き締まっていいんですよ。個人的にはね、もちろん英語読めるわけじゃないですけど、なんかよりこうエッセンスとして聞いてくる感じがあって、しかも別にうるさいわけじゃないですよね、英語のね表記も、うん、そこがまた上手だなと思うんで、これはちょっとマストバイですね。はあ、はい。ではですね、どんな人に遊んでもらいたいですか。
まあ、トリックテイキングを好きな人、うん、はとりあえず1番でございまして、うん、まあ、あとトリックテイキングあまりやったことない方にも受け入れてもらえるといいなとは思ってはいます。
敷居は低い。どうですか。
低いといいなと思うんですが、まあ、うん、最初全くやったことない方は能力は抜いてやってみるとか、そういう、
ね、確かに確かに
やり方もあるので、うん、はい、遊んでみていただければなと思います。
そうですね、せっかくね、いろんな人が手に取りそうな見た目なんで、あまりねトリックテイキングってちょっとやだなって思ってる人もぜひその機会に遊んでもらいたいですよね。はい。では、当日の出店個数とかお値段など詳細を教えてください。
まあ、数はそこそこ作ってますので、
はい、
別に真っ先に来なくても大丈夫だとは思います。お値段は2000円でいきます。
はい、予約みたいなのはないですか。
これから受け付けます。これを放送している頃には始まってるはずです。
ああ、もう絶対予約します。
はい、ありがとうございます。
はい、では、ブースナンバーは、
ブースナンバーは F の1920、
F の1920
です。
はい、はい、もうそこは人だかり必須ですね。
あと
私有代もある。
私有代もあります。
お、はい、私有代は一択。
一択です。
お、頑張ってください。これは人気爆発でしょうね。はい、でさらにですね、まあ、あの前作といいますか、これまで出されたものももちろん出展もされるわけですよね。
そうですね、うん、前作のひとひらというバースト系のゲームがありまして、これも、残りを持っていきます。
お、はい、はい、他にもなんか今目の前にどでかい、なんですかこのボックスみたいな、
ね、
なんですかこれは。
今回ちょっと企画ってことじゃないんですけれども、はい、やってみたいことがありまして、
はい、
今まで正方形の箱に大体入れて出してるのが多かったんですけど、はい、それが4つ目になりまして、
4作目、
はいはい、でまあ、正方形を4つ集めるとまた、正方形が出来上がる。
そりゃそうですよね、まさか、
大きな箱を作ってみました。
おお、はい、つまり OU1 ビッグボックス。
ビッグボックス、マジかよ、ビッグなんでマジか、すごいな。
拡張が入ってる系ではなくて、要は今までのが詰まってるよっていうぐらいの感じではあるんですが。
あ、そうなんですね。
で、今までの、まあ、陣取りゲームのパレードと、はい、ハンドマネジメントセットコレクションの重ねの色目と、はい、ひときわ手詰ましまで全部セットになったものを、
はい、
出してしまおうという。
おお、いくつ用意するんですか。
5、6個ぐらい。
マジかよ、出札じゃねえか。
アイテムじゃねえ、
出札じゃねえか。しかもこのボックスね、大きいでっかいボックスの方にはですね、これ書き下ろしですか、イラストが。
ためにお願いします。
かわいい、これはこの絵だけでも欲しい、
うんうん、
すごい。これだって普通におばあちゃん家置いてたら多分まんじゅう入ってると思って持ってかれますよ。
いやいやいや、
出されちゃいますよ。すごいな。
あと一応今までの全部買ってくださっている方は、はい、あとは今回のも買っていただければ箱だけあればいい感じになるので、
はい、
箱と新作のセットっていうのはもうちょい多めに
用意
する予定でいます。
やばい、はい、全 円も欲しい。どうしよう。困る。はい、じゃあそのビッグボックス、はい、お値段は決まってます
ね。値段は、はい、多分まあこれ単純に総額すると8000円を超える感じになるんですが、
はいはい、まあ、
うん、6500円くらい、
おくらいでまだ確定ではないですね。
ないですが、
いいんですか？
いいんですか？
やばい、6500円握りしめないといけないこれは。はい、ありがとうございます。でそれは予約はできる、そちらは
このビッグボックス、ビッグボックスの中身まで詰まった方は予約はしないよ。
ああそうなんですね。
カラーと新作のセットはまあ予約、
これはだからワンチャンかけるかどうかですよね。新作欲しいけどビッグボックスも欲しいってなった時に、もうその
予約なしで
会場ワンチャン
ワンチャン行くか、
これ悩むな。
そっからもうゲームですから、
はい、そうですね。確実に手に入れるんだったら予約でも、ビッグボックスどうしてもレア物手に入れたかったら、もう会場10時のタイミングでちょっと来ていただいてみたいなことです
ね。まあ、走らずにね。
そうですね、走ってね、こけて血入れてね、血だらけで大岩に来ることないようにしてい
ただいて、この綺麗なねボックスがあの血だらけになっちゃうんで、ね、
ビッチョビチョになっちゃうとね、まあ、それはそれでちょっといいかもしれない。綺麗だなってなるかもしれませんけど、はい、ありがとうございました。では最後にゲームマーケットへの意気込みあれば。
はい、また頑張って出展しますので、皆様どうぞよろしくお願いします。
はい、お願いいたします、はい、ありがとうございました。はい、続きましてのサークル自己紹介をお願いします。
T クラブの、まあ、春です。
はい、よろしくお願いします。 T クラブさん、もう飛ぶ鳥落とす今を駆け抜けるこの T クラブさんがこちら来ておりますけれども、今日は一人、
今日は一人、
サークルメンバー何人全員でいらっしゃるんですか？
3人
で、はい、まああれですよね、ゲームマ大賞今優秀賞、はい、優秀作品の中にね選ばれて、
はい、
いやもう周りからもだいぶ言われてるんじゃないですか、
まあ、ほどほどに
林立てられて。
そうですね、
まあ、プレッシャーもでもありますよね、ま
あ、結構ありますね。
いやということで今回の新作、今回出展されるのは何ですか、
はい、誰も出てこないっていう、
誰も出てこないがタイトル、
はい、
はこれはどういったゲームですか。
まあ、ダンジョンに、ダンジョン探索で入った人たちが、うん、まあ、ゴーレムさんとかに追われて、
中開けてみていいですか。
はい、どうぞ。
おさすが T クラブさん、絵柄がまた凝ってますね。ほうほうほうほう、カードとトマト、
トマト、はい、うん、
はい、あとは説明書、はい、なんかボードみたいなのもありますね。
そうですね、
あ、これがダンジョン、
まあ、いや、これがダンジョンじゃなくて、これのとこにカードを置いて獲得するのを選べるみたいな。
はいはいはいはい、なるほど、カードのサイズにちゃんと枠が書いてますね。はい、で、どんなゲームですか。
まあ、デッキ構築系のゲーム、うん、プラス、まあ、スゴロクがすごい違いと、
うん、ほうほうほう、スゴロク、
はい、
はい、で、それはどういう風に、例えばこのゲームらしさみたいな部分はどこなんですかね、はい、
まあそうですね、まあ、隣の人がそのデッキを管理するっていうのはまあ結構特殊な感じで、
デッキを管理する、自分自身じゃなくて、
はい、自分自身じゃなくて、
あ、まあ、協力ゲーなんですか。
いや、協力ではない。
なのに、
はい、
へえ、
まあ、隣の人がこうカード、
はい、そのカードありますね、なんかナイフとかいろいろ書かれてますけど、はい、
持ってて、はい、そこから、まあ、1枚引くみたいな感じ、
1枚引く
で引いたカードの効果が発動するみたいな感じ。
あ、なるほど、ババ抜きの要領で、なるほどなるほど、で最終的にそれはどうなっていくんですか。
まあ、最終的に、まあ、これ、うん、カード出たカードの、ま
あ、
進めるとかそんな感じ
で、あ、なるほど、数字が書いてますね。
まあ、最終的には、まあ、そのダンジョンがこのカードが作られるんですけど、うん、一番最後までたどり着ければ、まあ、クリアみたいな感じ。
はい、まあ、分かりやすい説明なんですが、それだけだと、
はい、
いやいや、ちょっとじゃあどこがいいんだよ、どこが面白いんだよっていう話じゃないですか、
はい、
売りとなる部分はどこなんですか。
そうですね、まあ、結構難易度高めに作ってますんで。
へー、あ、そうなんですか。難易度って言っても何を基準に難易度ってあるんです
か。そうですね、ゲーム一番最後までゴールできる人がまあかなり少ない、う
ん、マジかよ
まあゴーレムがいて、ゴーレムはやっぱどんどん追いかけてくるんですけど、
はいはい、
ゴーレムに追いつかれればゲームオーバー。
ああ、
ってしまうんですけど、まあかなりの人が追いつかれます。
これあれですね、誰も出てこないっていうタイトルは、はい、そういうことです、ね、
そういうことです、はい、
もう入ったっきり出てこないと。
そうですね。
ってことで難易度はちょっと高めである。
はい、
はあはあ、そもそもプリンセスエスコート前作、はい、もう言っても簡単ではなかった
です。そうですね、簡単ではなかったです。
いろいろ試行して試行して失敗して、はい、で辛い思いをするみたいなもんあるじゃないですか、はい、まあ、そこが面白いと思うんですけど、はい、こちらのゲームもそういうちょっと辛い目に遭いながらワクワクするみたいな、
は
い、
まあ、そうですね、結構辛い目に遭うんじゃないかなと。
ゴーレムは倒せるわけでは、
倒せるわけではないですね。
あくまで追いかけられる、
あくまで追いかけられる。
じゃあ後ろから迫るヒリヒリ感みたいなのは常に感じる、はい、
そうですね、
でこれどうしたら勝ちになるんですか。
まあ、この財宝をいっぱい集めた人が勝ちになる、
うん、あ、メインは財宝を持って帰ること。
そうですね、
うんうんうんうん、
あとは生きて帰るっていう
なるほど、こういったねテイストって、ね、もうなんだかんだで特に男の子はたまらないですよ、はい、RPG 好きには特にたまらなくて、はい、そこをどう落とすかですよね、はい、ゲームとして、
はい、
はあはあ、じゃあどんな人に遊んでもらいたいとかありますか。
そうですね、まあ、まあ、結構コアな人もいけるんじゃないかなとか。でもルール自体はそんなに難しくはないので、はいはい、基本的に引いてその効果発動するがメインなんで、ちょっと説明証明になってますけど、
説明書はまあ大きい紙ですけど書いてあることはそこまでそんな複雑ではなさそうですね、
はい、
うん、しかも分かりやすいですね、ちゃんと絵が描いて。
ありがとうございます。
まあこれはやっぱ私個人的には男の子、
そうです、ね、
RPG 好き、
RPG 好きな人には
買っていただきたいですし、まあ箱もそんな大きいわけじゃないので、こういったゲームをね、いろんなゲーム界に持っていくっていうのも非常に使いやすいと思いますね、
はい、
はい、でイラストの部分に関してなんですけど、はい、結構プリンセスエスコートの時って、はい、ガンガンでキャラクター載せてたじゃないですか、
はい、
今回はそういったテイストはない
んですか。ないですね、キャラクターはキャラクターの絵っていうのは、まあ、箱とかに書いてあるだけで、
はいはいはい、
もう自分自身がキャラクターなんで。
あ、なるほど、うまいですね。まあ確かにそうですね。でシックに作ってあるから、
はい、
前回ぶっちゃけ、まあ、ちょっとキャラキャラすぎるっていうのもあって、あ、なんかこうみんなでリア充寄りな人がパーティーしようと思うと、はい、その時使おうって思う、ちょっとだけね人を選ぶこと
が
正直あったんですけど、はい、今回はシックに作ってある分広げやすいですね、うん、でボード自体も、まあ、ボードというかボードとなるカードですね自体も非常にシンプル。でも裏の方には一応このね
キャラクター、
はい、これ書かれたのは、
ゴンタロ
ー。あー、ゴンタローさん、
はい、
はい、お元気です。お元気ですかね。彼も一緒に宣伝しようかったな、はい、やっぱ絵が上手ですね、はい、というわけでマティークラブさんなんですけれども、
はい、
当日の出店コスとか、あとお値段なども教えてください。
出店コスはまあ結構作ってます、
ね、お、
思っといてください。
結構つってもほら人によっては60個でも多いっていう人もいるし、500個でも普通っていう人もいますから、まあ大体で300はどうですか、超えます、それよりした
ら。まあそれぐらい、それぐらい
です。おお、マジっすか。ってことはこれは買いに行けばきっと手に入るであろう。
そうですね、はい、
その当日売り切れっていうのはないようにしたいなとは個人的には思ってるんですね。
思ってます、はい、
なるほど。ぜひね、やっぱこの今優秀賞のね5作品に選ばれてる中の T クラブさんなんで注目度もすでに高いと思いますけど、まあこれ欲しいって思ってる人もね、新作ね誰も出てこない、欲しいと思ってる人多いと思うんで、
はい、
まあ、リスナーの方はまあ早めに買いに行った方がいいんじゃないかな、まあ、
ぜひ来てもらえると、
ね、はい、いいですよね、はい、ってな感じで、まあ、あとブースナンバーは、
ブースナンバーは愛の34、
はい、愛の34、はい、でお値段はいく、
1700円。
これ1700円。
1700円です。
安すぎません？全然大丈夫、
大丈夫、
はい、さすがですね。いやちょっと自分もまた気になるゲームがどんどん増えてきて、ね、苦しい思いをするんですけど、はい、では最後に、ゲームマーケットへの意気込みを教えてください。
まあ、皆さんが楽しんでもらえるようなゲームを、うん、まあ、今回作れたと思うんで、
はい、
まあ、ぜひあのブースに遊びに来てください。
はい、もちろんねいらっしゃいますよね。
はい、もちろん、はい、
はい、私有代もある。
はい、自分が私有行います。
おお、じゃあこれはぜひ来ていただいて、まあ興味あるだけでもね、その買うつもりはなかったとしても遊びに来るだけでもぜひやってもらいたいですよね。
はい、
はい、ということでありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ではこの後も頑張ってください。
ありがとうございます。
はい、続きましてのサークルはこちら。
はい、パワーナインゲームズの、エイトと申します。
エイトさんというかパワーエイトさん来ましたね。
よろしくお願いします。
ナインさんはどこへ？
ナインさんは今働いてます。
なるほどね、このイベントの主体ですから今もね、はい、走り回ってますが、まあ、そんな中エイトさんがこちらの新作、はい、何ですか？
はい、こちらは自分が初めてデザインしました、御用達というゲームになります。御用達、
これも今話題ですね。まあだいぶあれですね、知名度も上がったというか、まあ、ラジオのおかげもありますけどね。
すいません、グダグダだったんですけど、
あれですか、あのパワーナインラジオにエイトさんや他のスタッフも出て、
はいはい
ね、収録された初の回、あれはグダグダでしたね。聞きましたけど、
すいません、
は
い、
そのグダグダが面白いんですけど、まあ、そちらでもいろいろ細かく説明されてましたが、まあ、今回改めて、はい、まあ、このゲームがどんなゲームかっていうのを教えてください。
はい、こちらはストーリーとしては江戸時代の、商人となって、商人の一番高い地位である御用達の位を競い合うというゲームで、
ほうほう、
はい、ゲームの内容としては、1人1枚、5枚ずつ持ったチップを使って毎ラウンド、ボードで競り
を行っていく。競りゲーなんですね。
形ですね。
はい、何を競るんですか？
もう全部競りで取って形ですね。例えば商品を取ったり、
はい、
スタートプレイヤーマークを取ったり、その商品を使って勝利点を取ったりっていうのを、
なるほど、
全部競りで決めていくゲームになります。
このカードのイラスト、これまた凝ってますね。なんでしょう、一休さんに出てきそうな、また和風の、なんですかこれ、イラストレーターは誰なんですか？
イラストレーターはですね、並木風間さん
と、
ね、今回ボードゲームのアートは初めて描いていただいた形なんですが、アートディレクションをやっていただいている長谷川鳥さん。
出た、また鳥さんの名前出た。もうゴッド鳥さんじゃないですか。
試合の方がもう紹介していただいて、
すごいですね、
はい、描いていただきました。
このねイラストはね、まあ、さっきね大岩さんのね紹介したんですけど、それとはまた違ったテイストで、よりなんですかね、まあ、あの猫とか虎とかいろんなものが動物がモチーフとなってて、で和風感もですね、あのビビッドな色使いなんで、ちょっとまた違うテイストでまた目を引きますね。
イメージとしては、うん、あの擬人化されている浮世絵とかがあるんです
けど、確かに、ね、アイテムの方もこれもイラストそうですよね。
そうですね、はい、描いていただきました。
うわー素敵ですね。なんか初めてのボードゲームのアートワークにしてはこなれてますね。
やっぱりモミさんに手伝っていただいたおかげですね、
は
い、
でまあセリゲーというと、まあ言ってもいくつもあるじゃないですか、
はい、
このゲームの売りとなる部分はどこなんですか？
手番でやることが、
はい、
そのチップを1枚置くだけの、
この
だけになりますね、はい、
このチップですよね。
5枚ずつ持ってる中の1枚を自分の手番にやったらどこかに1枚置いてだけなので、まあ、やることはすごい簡単です、
ね、はいはいはい、
1ラウンド5枚置いたらもうラウンド終わりなので、
は
い、なんですけど、まあ、数字の比べ合いになるので、他の人が置いたところに、例えばじゃあ大きい数字でかぶせていこうとか、あそこに来たんだったら違うところに行こうとか、
はいはいはい、
っていうのを動向を見ながらいろいろ決めたり、読み合いが楽しめるので、やることは簡単なんで、まあ、
うん、
なんですけど、まあ、多少読み合いなんか楽しんでいただけると思ってます。
あ、しかも遊び時間はどれくらいなんですか？
そうですね、45分から長くて1時間ぐらいで。
あれ、そんな簡単なチップ置くだけでも45分かかるっていうと、このゲームの勝利条件というか終了はどこに目標に向かってやっていくものですか？
まあ、勝利点を稼ぐんですけど、ラウンドは6ラウンドやったらゲーム終わりです、はい、なので6ラウンド目終わった時点で一番勝利点を取る
ような
カードを取ってくる形ですね。
まあ、それぞれのカード効果みたいなのって、こうなんかハテナマークみたいなのが、例えばね虎のカードだと4って書いてあって、ハテナが6つですか書いてます。このハテナは何ですか？
はい、これはあの何を払ったら、そのカードを取れるかっていわゆるコストになってます。
なるほど、
はい、ハテナの場合は何でもいいのでどれか1枚ですね、うん、なので虎のマークだと一番多くて何でもいいので6枚払います。
確かに他のだとウサギとかだと米俵とか書いてますね。
そうですね、もう指定されているものとハテナだけのものとあるんですが、
これじゃあチップは別なんですかこの場合？
そうです、このチップはもうあの毎ラウンド1から5の数字を毎度1から5を 違うのを使って次またもう一回同じチップでっていう流れになる、はいはい、使い減りするものではないので。
あ、なるほど、
はい、
でカードを購入できるシーケンスがあるんですか？これをと取りに行くタイミングみたいなのもあるんですか？
あ、そうです。このカードを数字が高い人から早い者順に取っていく形でいいものが残っていないかもしれない。
ここにある今ボードのところに実はカードを置かれてて、
そうですね、
このカード欲しいと思ったらそこにビットする感じなんですね。
そうですね。
ほうほうほうほうほう。
あとはカードの左上にある数字が勝利点になるので、は
い、うん、
まあ、ここで、
あ、これ勝利点なんですね。
そうですね。勝利点が、当然高いやつほどコストが多くなっている形になるんですけど、
はい、
得点に払う方が、まあ、効率よく得点はできるので。
あー、確かにそこをうまくリソースどうするかっていうのを計算しながら、まあ、チップを置いていくと。
そうですね。
ああ、はい、ありがとうございます。じゃあこのゲームはどんな人に遊んでもらいたいですか？
はい、まあ、自分は結構こういう、はい、騙したり騙されたりっていうのは読み合いがあるゲームなので、うんうん、自分が遊べるようなものを意識していったんで、まあ、読み合いが好きな人とかですね、あとはやること結構簡単なので、うん、自分が思っていたよりもロードゲーム歴浅い人でも全然問題なく楽しんでいただけるので、どんな人にでも遊んでもらえたら嬉しいなと思います。
いいですね。まあ、45分って言っちゃうとなんかちょっとめんどくさいのかな、なんかルール難しいのかなって思いますけど、遊び応えとして45分あるんであって、ルールとしては結構簡単な方ですね。
だと思いますね、はい、
うん、確かに見た目から考えるに、でもゲーム性目から考えるにそこまで複雑ではなくて、
はい、
まあ、例えって言えばその、まあ、申し訳ないですけどブルームサービスみたいな、ああいうのも結構ルール簡単だけど相手の心理読むので時間かかったりするじゃないですか。
そうですね、
そういった方向かなって思いました。
そうですね、それは近いと思います
。そういうゲームってやっぱね、メンバーによってはめちゃくちゃ面白いですよね特に仲良くなって気出した人たちとやると、はい、あいつの性格あれだからなとか、お互いリアクションしながら遊ぶといいですよね。
あ、そうやって楽しんでいただけたらすごい嬉しいですね。
はい、ありがとうございます、
はい、
ではですね、当日の出店個数とかあとお値段教えてください。
はい、こちらがゲームマーケット価格が3500円で、
はい、
当日は500個持ってきますので。
おお、500個、
正直売り切れはないだろうなと思ってます。安心して買いに来ていただければ。
いや、どうかな、とはいえ人気サークルですからね。500個、あ、でも大きく出ましたね。まあ、もちろんこれもね、当日以外もいろんな店舗さんでも取り扱うこともあるでしょうし、
はい、
で他にも、まあ、パワーナインゲームズといえば、ね、いろんな作品ありますから、そちらも扱うんですか今回？
あ、はい、前作の羊と泥棒は、うん、同じく J56 で、ね、販売をしてます。
おお、それいいですね、
はい、
それ気になってる方もぜひ足を運んでいただいて、でぜひご用達も見ていただきたいところですね。
そうですね。
試遊代は、
はい、試遊もございます。自分が、はい、演奏いたします。
お、頑張ってください。
はい、
ヘイトさんが
頑張ってください。
これはもう当日声ガラガラになるかもしれないですけど、まあ、いつもね大変ですからね、あのサービスが、はい、頑張ってください。で、ブースナンバーはいくつですか？
はい、J0506 のブース
J05 と06、
はい、2ブース使って、はい、出店しております。
はい、まあ、人気サークルなんで、まあ、人だかりも多いかもしれないですけど、ぜひね、こういったイラストも見ていただきたいですし、
はい、
まあ、言ってね、ゲーム性的にも分かりやすいからいろんな人が来てくれたらいいですね。
はい、
はい、というわけでありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、はい、続きましてのサークルはこちら、
ゲームサークルククマニアという。
ククマニア、
はい、
はい、よろしくお願いいたします。はじめましてですかね。
はい、本当にはじめまして。
ありがとうございます。
はい、ホラーボードはちょっとたまに聞いてます。
たまにリアルですねたまに聞いてくれてる、ありがとうございます。はい、ではですけど早速ですけど、サークル名はそれとして、あなたのお名前は？
サロイモと申します。
サロイモさん、
はい、
あ、ククマニアさんはあれですか、他にもメンバーがいらっしゃるんですか？
はい、私は基本的にゲームの中身、
うん、
ゲームルールデザインをしたんですけども、
はい、
コンポーネントなどのデザインをしたのはスピコという、
また
別の、
スピコさん、
別の、女性の方がやって
る。へー、あ、そうなんですね。いや、通りでこの目の前に広がるコンポーネントたちがもう超かわいいですね。はあ、ちなみに今回の新作、はい、いくつあるんですか？
今回は大きく2つあります。
2つ、
1 1個が、
はい、
お月見フクロウと呼ばれる、
うん、
フクロウの森で行われるお月見の準備をするというゲームです。
お月見の準備、
はい、
なんじゃそりゃ。
でもう1個は、
はい、
500円のゲームなんですけども、フクロウはサイコロを振らない、訳して副菜と呼ばれるあのパズルゲームがあります。
これね、私ねゲームマーケットの公式サイトでもね写真見た時にね、はい、もう あそこに買うボタンがあったらもう多分押してましたよ。すごい可愛らしくて箱も袋の形してるんですね、はいはい、でかつ中身ちょっと開けていいですか。
あ、全然大丈夫です。
中身がこのサイコロとまたカード、これがねまた小型の袋の箱に入ってていいですね。これ2つパッケージ種類ありますけど、これ中身は一緒なんですか。
あ、中身は一緒で、
はい、
まあ、ちょっとあの可愛い袋が2種類あったらいいかなと思って、
うん、
紺と金色のものを用意してます。
素敵です、はいはい、ではそのゲーム、まあ、この2作品あると思いますが、どういったゲームですか。
そうですね、まあ、ちょっとお月見袋の方から話をさせてもらうと、はい、まあ、ちょっと一応ストーリーがありまして、
ストーリー、
あの袋の森で、
うん、
その特別なお月様の日があるんですね、うん、でそれのお月見の準備を村長がしろって言って、
はい、
そのやれって言われた5人のキャラクターがいて、うん、その5人のキャラクターが お月見の準備をするっていうものがあります、うん、実際に皆さんあのプレイヤーの方にはお団子を積んでもらうっていう作業をして、まあ、ちょっと村長が歩き回ることによって誰の団子を置くかっていうのを決めることができるので、村長が歩き回ってお前が置け、お前が置けって置いていきます、
はい、
でそうすると山が完成するんで、その完成した瞬間にお団子がどこに積まれてるかによって得点が変わるっていうものになります。
お団子ってどれ、あ、もしかしてこの綿、
はい、ちょっと綿っぽいんですけども、
すごいかわいい、これもかわいいですね。あ、これを実際に乗せていくんですね。
はい、乗せていきます。
その乗せていく台、これ今目の前に立体物でありますけど、まあ何センチ、3センチ3センチぐらいの、なんですかこれ、これついてくるんですか。
あ、ついてきます。
マジですか。
はい、はい、全部に入ってます。
マジか、はい、
実際ちょっとあの
やべえなこれこの台かわいい、
作りました。
作ったんですか、
はい、
どっかの市販じゃなくて、
あのホームセンターで買ってきて。
やばい、これ高そうだな逆に。でこの綿もその乗せていって、まさにそのなんですかね、お月見の
十五夜とかでよく
ある見た目になる、
はい、
だってね、例えばねどっかのゲーム会行くじゃないですか、
はい、
でこういうの遊んでる人を、ま、外から見るとするじゃないですか、何やってんだろうって、絶対やりたくなるもんな。
ちょっと見た目は意識してました、
やっぱね。しかも今フレーバーから説明入りましたけど、やっぱフレーバー大事ですね、こういったタイプは、はい、なりきってこの世界観に浸りながらやるっていうのは大事ですよね。なんかプレイ時間20分と結構短めなんですけど、ゲームの遊び応えとしては結構軽めな方。
結構軽めですね。考えるポイントはいくつかあるんですけど、
はいはいはい、
まあそんなに、まあ、ゲームが難しすぎてしまうとちょっとこの見た目に合わないので、なるべくライトな感じになるようにはなる。
おお、いいですね。じゃあこれ何回もリプレイできそうですね。
そうですね、一応まあランダム要素もいくつかあるので、
はい、
その辺をプレイヤーのやり取りでこいつはこうやるなっていうのをちょっとずつ分かってもらえれば。
素敵だわ。まあそれはそれとして、はい、じゃあもう一つの方、はい、こちらは
フクロウはサイコロを振らないっていう副菜って呼ばれる500円ゲームなんですけども、はい、これは、
はい、
まあ、タイトルにある通りサイコロを使ったゲームなんですが、
はい、
振りません、
はい、お、
はい
はい、
じゃあ何をするかっていうと、カードに、
うん、
カードが入ってるんですけども、
はい、
それにどうやってサイコロを動かすかっていう指示カードが入ってます。
わ、またカードも絵が可愛いですよ。
でこの指示カードたちを使って、
はい、
あのサイコロ置き場っていうカードも入ってるんですけども、
ほうほうほう、
そのサイコロ置き場に適当にサイコロ置きます、
はい、
で例えば皆さんで
こう、ね、
ミッションを決めるんですね。例えばこのサイコロを2のゾロ目にしてください、
はいはいはい、
2のゾロ目にするために、
うんうん、
この操作カードを使って、これとこれを組み合わせるとこうなるよねっていうのをやっていくっていう、まあ、いわゆるちょっとパズルなゲームです。
お、このカードを見ると左から右に1つ転がすとか、時計回りに1つ回すとか、そうか、 そっか、なるほど、はい、考えましたね。ダイスをあえて振らないっていうのがまたあれですね、ちょっとセンセーショナルですよね。うん、うまい。でこの指示カードはどうやって回ってくるんですか？
やり方はいくつかあるんですけども、はい、おすすめしてるのはまず、操作指示カードを全部裏向きにしてシャッフルしてあげます。
はいはい、シャッフルして、
でサイコロが2つある場合は、うんうん、2つの前に、うん、カード3枚ずつ置きます。
はいはいはい、
そうすると計6枚置かれた状態になるんですけども、
うんうんうん、
ここから例えば今サイコロ1と3が出てるんですけども、はいはいはい、それを2のゾロにしてください、
うんうん、
ただし今もうめくられてるカードの操作は頭の中で動かして、
うん、
その後に操作カードを付け足して2のゾロにしてくださいっていう。
なるほど、これ難しいぞ。なるほどね。
今だとちょっとこう前から後ろとか時計回りに後ろから頭っていうのを全部頭の中でやって、これあのハイパーロボットとかと同じで早押し型なので分かった人だけが手を挙げて、じゃあこれとこれとこれを出して、あ、なりましたねみたいな。
なるほどね。これはあれですね、あのチョコレート食べながらじゃないとあの頭のブドウとか足りなくなっちゃうぐらいの脳はこれ使いますね。まあ、見た目がキャッチなんでなんかこう、まあ、簡単に遊べるかなと思いきや、まあ、お月見フクロウとはまた違ってこれは深みありますよ。
ちょっと私のマニアックなのが出てしまった感じですね。
いや、まあ、正直な話していいですか、はい、私500円ゲームってちょっとね二の足踏むんですよ。なぜかっていうと、まあなんか遊び半分で作ったからごめんなさい500円で売りますとか、まあそこまで自信ないから500円なんですみたいなもんなくはないですよね、やっぱゲームマーケットの中で、はい、なんで、まあ、普通500円のやつ基本的に私はそんな注目しないですけど、今回まあその、まあ、ボックスというかあのパッケージがすごくキャッチであることから結構気合入ってんなってことを察して、
ありがとうございます。
そして今この目の前にそのゲーム性を聞くと、これね2000個用意しなきゃいけない。
そんなには用意できないですよ。ちょっとさすがに採算とかいろいろ。
これすごく気になりますね。
はい、
実際今目の前でじゃあこれ解こうと思ってもクリアしようと思っても
結構みんな無言になってしまって、ちょっとこれ向いてない感じが。
そう。むずっ。いやでもすごく面白いですね。やっぱ考えるのは好きな人、はい、思考を巡らせるのは好きな人ってボードゲーマー多いじゃないですか、
はい、
ただそういった思考を巡らせるゲームって意外と最近少なくなってきてるのと、そのまあそうですね、あの難しすぎるパターンが多くて、まあ、辛いなっていうのは個人的に思ってたんですよ。あの今回のこれはですね、私多分買っちゃいますね。
ありがとうございます。
しかも2つパッケージあるんで、
はい、
2つとも買っちゃったりもするかもしれないぐらい。
いやそれはちょっと
可愛いですね、
まあ、よかったら
てな感じで、はい、まあ、プレゼントもできそうなぐらい、はい、まあ、素敵な見た目なんですが、どんな人に遊んでもらいたいっていうのはそれぞれでどうありますか？
まあ、お月見フクロウに関しては、うん、
はい、
正直あのゲームで遊んでほしいというよりかはこの世界観を楽しんでほしいっていうのがあります。
はいはい、
あの、まあ、プクマニア今回私初出店なんですけども、あのちょっとフクロウが好きなんですね。
まあもうそれ絶対そうだろうなって思います
ね。まあ、そうそうですね、うん、フクロウが好きなので、はい、フクロウとゆるキャラが好きなんで、
はいはいはい、
それを組み合わせた世界観を知ってもらって、うん、これかわいいよねっていうのを言い合いたいっていうのがあるんですけど、
あ、
まあ、今後出していくゲームも多分おそらくフクロウのこういったゲームになっていくと思うんで、はいはいはい、まあ、今回はお月見をするっていうのになりましたけども、まあ、こういうかわいらしいコンポーネントで遊んでもらいたいので、まあ、女性とか、うん、まあ、ゲーム慣れてない方とかも全然大丈夫だと思います、うん、で、まあ、はい、で逆に500円ゲームズは、
はい、
私のちょっとこうマニアックな部分、ゲーマーとしての部分が出てるので、
なるほど、作り手のエゴの部分が、は
い、これパッとボード出されて解けるかっていう、ちょっとなんかやっぱチャレンジャー精神の多い方が
ミスだな
ちょっとイメージは違いますけど、
はい、
まあ、ちょっとよりマニアックなのが500円かなと。
いや、マニアックとはいえ、まあ、見た目が可愛い分許容範囲もね、これはだいぶ広がってますよね。素敵ですね。こういったものを作るサークルさんは いますはいますよ、他にも。けど、こう、なんでしょうね、この方向性は私はちょっと新しいなと思いますし、まずフクロウもリアルなフクロウじゃなくて本当にキャッチーなフクロウじゃないですか。今後の展開も非常に気 気になりますね。ぜひぜひ頑張っていただいて、
はい、頑張りたいと思います。
はい、はいはい、では、当日の出店個数とか、まあお値段みたいなところ、さっきね500円って言ってましたけど、はい、お月見袋はおいくらですか？
お月見袋は1800円になります。
安っ。この台ついて、
はい、全部込みです。お団子カード、うん、あとこの特典の式紙も、
特典の式紙がまたあのな、本当ちゃんとしてんな、もう困るわ本当。あの台の上に載せるんですよね。
あ、これは特典の計算だけで、まあ、別に置いとくんですけど、まあ、お団子は最終的に乗ります。
あ、なるほどね、お団子も乗って、
はい、ね、あと木駒もついて、
これはスターなんですか？この
村長の駒です。
この村長の駒何使うんですか？
村長が動くことによって、
うん、あ
の
また来たので、それで使うんですね、はい、それもただのトークンとかじゃなく、こんな木でわざわざ立体物で作って、これでおいくらですか？
1800円。
安すぎだろ。
何ですか、通販番組ですかこれ？
いやいやいや、ほんとそんなノリになっちゃいましたけど、はぁ、い、でまあおいくつぐらい持っていかれるんですかね？
ちょっと予約にもよるんですけども、まあ、確実に手に入れたい方は予約していただくのがいいんですが、はい、まあ制作自体が70ぐらいなので、まあ、
そうですよね、そんな大量にはできないから、
さすがにちょっとこうって感じです。
あ、もうすでに今予約は始まって、
はい、昨日からさせていただくんですけど、 Google でピクマニアで検索してもらえれば、もうトップに出てくるような公式サイトがありますので、はい、そちらから予約はできます。
まあ、あのうちのブログにでもリンクも載せておきます。
ありがとうございます。
でさらにこちらは、
はい、500円ゲームズは500円な
んです。500円で、
はい、
でいくつ、
こちら2種類あるんですけども、はい、合わせて40から45個ぐらい。
マジかよ、瞬殺だよこれ。マジかよ、これ配信するやめよっかな。
どういうこと
マジっすか、これ
そうですね、これはちょっとあの、まあ、個数そんな出ないだろうなと思ってます
ね。そうですか。で500円でしょ、はい、これはね、例えば一般の方で行かれるじゃないですか、ゲーマーじゃなくて、ちょっとゲームマーケットってやってんだ、入ってみようって入って、これ見たら、いや買いますよ。それぐらいね、あの本当にいろんな人が遊びやすそうですよね、見た目からもね。
ありがとうございます。
いやちょっとね、感服しました。
おー、いいです。
ちょっと舐めてました。
いや、すいません、
はい、ありがとうございます。
はい、
はい、では最後に、あ、ちなみにブースのナンバー、
あ、ブースのナンバーは C-04。
C-04、
近くにオインクゲームズさんがあるようなところになってます。
そんな説明、はい、オインクを目指してくれば、
はい、
ブクマニアさんに来るよと、はい、
振り向けばブクマニアになります
。そこに、はい、ぜひぜひそれで来ていただいて、じゃあ意気込みを教えてください。
ですか、
はい、
まあ、ちょっと、ね、初めてゲームを作って結構宿泊したりとか、あと手作りした部分でちょっといろいろと大変だったところあるんですけども、
はいはい、
まあ、やっぱ総じてやっぱ可愛いものを作るっていうのは楽しいんだなと思ったんで、うん、まあ、もしよかったらぜひ手に取って遊んでいただければと思います。
ぜひ見ていただきたいですね。
はい、
はい、で、あの私がまだ買ってないうちは皆さん買わないでいただきたいぐらいの、
はい、
ちょっと注目作です。はい、ありがとうございました。はい、またこの後お忙しいと思いますけど、はい、頑張ってください。
ありがとうございます。ありがとうございました。